ハレルヤ、本当に素晴らしい主の御名を心から崇めて賛美します。おはようございます。今日ですね、昨日の皆さんに本当にお祈りいただきました青年宣教大会の証を短くお時間いただきましてさせていただきたいと思います。昨日、高松クリスチャンチャーチにて行われた青年宣教大会に賛美チームと一ピーが特別賛美のご奉仕で参加させていただきました。一ピーは教会50周年の記念礼拝、また長野宣教に続き、新しい世代の子どもたちが立ち上がり、共にチャレンジができたことを心から感謝しています。今回の青年宣教大会は賛美を中心に開催されましたが、参加しての一番の恵み、励ましは次世代が立ち上がっている姿を見ることができたということでした。各教会からの賛美チームが賛美を導く調教派の集会で、一P は2代目の世代が、そして津田の賛美チームは私たち次世代に主が与えてくださったオリジナル賛美を共に賛美し、どのチームも賛美のスタイルも異なり、また本当に技術も様々ですが、すべての参加チームが世代交代で次世代が導いており、とても感動しました。今までにはなかった角笛が吹かれていたり、旗を振ってダンスをしていたり、まさに本当に新しい時代の扉が開かれているんだと感じました。教会や流れは違っても、主がこの新しい世代を通して祝福の門を開いておられる主の特別な臨在を体験いたしました。私自身、一品のリーダーをするにあたり、最初はとても葛藤があり、何度も何度も主に隠れて逃げてきましたけれども、でも主が本当に名を呼びまた選んでくださって、ただ主の愛と憐れみによってこうして今立ち上がることができています。またリーダーをしている今も知識も経験もなく不安になることがありますが、同じ次世代が立ち上がって活躍している姿を見れたことはとても励ましで、私だけの孤独な戦いではなく、本当にみんなで共に勝利していくんだという力をもらいました。姫さんがこの後証をしてくださるんですけれども、その証の中でキャンドルマーチという一品賛美を共に賛美します。最近私自身の支援の祈りの中で、子どもたちが行進のように続いて主を賛美しているような映像を主が見させてくださいました。一品は姫さんを通して日本にやってきて、そして佳代子先生が立ち上がってくださり、この津田の教会で最初のスタートが切り、そしてそこからひろみ先生、そして今私へとバトンがつながれ、今新しい子どもたちが宣教と賛美のスピリットを受け継いで立ち上がるチャレンジをしています。申命記31章でヨルダン川を渡る際に、主はモーセではなくヨシュアが先頭に立って渡っていくと告げられ、モーセがヨシュアを呼び寄せて8節で語られた御言葉、主ご自身があなたの先に進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならないと語られたように、いつも主が私たちの前に行かれ導いてくださるので、本当に恐れることなく大胆に主と共に進んでいくことができることを感謝します。そして主の計画と導きにワクワク期待しています。いつもお祈りや捧げ物を持ってサポートしてくださっている皆さんに本当に心から感謝し、ぜひ共にワクワクして主のなされる御業を見ていきましょう。新しい世代が主に結びついて、イエス様の弟子、真の礼拝者として整えられ、そして使わされて主の栄光を表す器となることを宣言します。主に栄光を返します。ありがとうございました。
ハレルヤ。ご無沙汰です。知らない方もいるかもしれないんですけど、一品の、ちょっと今まで来た歩みをさっと説明して私の証をさせてください。一品は2008年3月にトゥーラという指揮者が、日本に短期宣教で来た時に、グッドサマリタンで聖霊に満たされてジャパンを始めようっていう飯を受けました。そしてその2ヶ月後に私がコンサートの中で、歌詞が、誕生日の歌のサビの歌詞が頭の中に流れ始めて、日本語で。それで、ああ、これは神様から来てるって、私は翻訳なんかしてなかったんで、もうそれしかしょうがない、違いないと思って、まあ、そこからスタートしたんですね。そして2009年にキリスト社の集いで4曲を初めて披露しました。もうむっちゃ受けました。200人の会場が湧き上がりましたね。びっくりしました。そしてファースト CD が2010年発売、2011年に桜ツアーで、これは地震の直後だったと思うんですけれども、各地を回りました。そして2012年 DVD の作成をします。そして2013年に 光は勝つが発売になり、同じ年ですね、世界の CD、世界の灯台の CD が発売、そしてその3年後、これがその国サード CD が発売となります。ちょっと多分このパワーポイント1個古いバージョンかな、はい、ですね、ただ、今でだから15年目となるんですけど、皆さんもご存知の通り1月に事務局が解散することになりました。もうむっちゃショックでした。ですね、私もここまで来るまでに本国フィンランドの方で一品のチームを活動をずっとしてたんですけど、もう本当に疲れ切ってしまい、もう歌を聴くのがもう嫌になってくるような時期もあり、もうどうしてもパッションがねないんですね。やろうっていう最初の愛がなくって、そして2019年ですね、多分この後、そうね、はい、2019年にフィンランドに日本から宣教師の方がいらっしゃって、その時の祈りの中でですね、予言がいきなり後ろの方からね与えられるんです。私はね祈りの中で返してください、返してくださいって祈ってたんですよ、知らずに。そしたら後ろの方が、あなたに与えられた油注ぎはなくなっていない、油はまだ残っている、で、年齢も関係ない、油を受けてやっていきなさいって言われるんですね。まあ、とっても励まされました。でもね、すぐには何も取り掛かることできないんですよ。で、コロナの時代がありますね。そしてこの解散、今年になって解散という事態になって、悲しいんですけど何もすることできないんですね。で、今年の3月に春日殿先生がこちらいらっしゃった時に、ミニストリーに対する予言をね、くださいってお願いしたんですね。そしたら、この主の御手はまだこのミニストリーの上にあると。そして、本当に主は新しい時代に、この新しい季節に、新しいやり方を持って導いていこうとされている。今までの過ぎた時代には望んでいなかったかもしれないことを、その一品をやっていく者たちに渇望させてどんどん引っ張っていこうとしているよっていう、その新しい戦略も与えるっていうことを言われます。そしてただそのためにはこのビジョンを、一品のビジョンをちゃんとシェアしていく必要があるんだよっていうことを言われますね。まあシェアするっていうことはね、やっぱパッションがないとシェアできないんですね。まだその時にはまだねそのなかったんです。で、時がずっと過ぎていって7月ですね、塩屋でタルミで塩屋盛会があり、そこで、牧師さんが牧師さんが、仕事に取り掛かれっていうメッセージをされるんですね。で、何に取り掛かるんだって思ったんですけど、あ、そうだって、まずは一品のこの事務局の事務作業を委託することにしようというアイデアが湧きます。それでゴスペルライトストアさんに連絡を取り、委託販売をお願いしたいという話をします。そして前向きに考えますと返事をいただきました。そしてですね、8月私は所属していたそのリバーワーシップスクールの学校のカンファレンスにまた参加するんですね。で、その前にカンファレンスが3日続くわけなんですけど、事務局にCD を送っといてくれと頼んで、現地にですね。で、私はちょっと恥ずかしいけど、でも一品の T シャツを着て、で、誰かが振り向いて誰かが聞きに来てくれるかもしれないとか思って、販売テーブルに立つんですよ。みかん箱の荷物が届いてるんです。他の販売テーブルは自分たちのほんのちょっとしか持ってきてないのに、一品は大きな箱があるんですよ。で、私黄色い T シャツでむっちゃ目立つんですよ。で、恥ずかしいんですね。で、売れないんです。誰一人来ないんです。で、こっちにもこっちにも CD があるのに、他のテーブルには来るのに、テーブルってつながってるんですよ。一品はみんな飛んでいくんですよ。来ない。で、校長にね、校長がね、前でいろんなこう新しいチャレンジをしてる人たちって CD をやってる人たちを紹介していくんですけど、なぜか一品は飛ばされるんです。こう順番に行ってるのに飛ぶ。で、彼にはもちろん事務局が閉鎖になった話は2月にしてあったんですね。 それを覚えてられたんかなとか思うんですけど、でじゃあちょっと捕まえて彼を捕まえてちょっと頼んでみようと思うんですけど、休憩時間に目を合わそうとしても目が合わない、そばまで行って捕まえようとしてもスルッとどっかに行ってしまわれる、もう本当にどうしよう、私は一体何しにこのカンファレンスに来たんだってものすごい落ち込んで、ですごく孤独でね、だって休憩時間ずっとテーブルに座ってないと、誰も来ないテーブルに座ってないといけない、誰とも喋れないし、でも本当に落ち込んだんですけど、最終日のその前の夜ですね、全部のプロが終わった後に夜10時ぐらいになってました。でまだちらほら残ってる人がいて、その中で校長にもう最後の決心と思って、もううんって決めて彼のところに行って捕まえて、でイッピーなんですけどゴスペルライトストアで委託販売が決まりましたって言ったんです。その途端に彼がニコッとして、あ、僕社長知ってるよ、ピーチとか、ピーチさんって言われてるんです、 DJ ピーチで、じゃあよろしく言っといてって、じゃあイッピーのことは明日紹介するよ僕って、全部が終わった後に覚えてたら紹介するよって言われたんですね。で彼はよく忘れる人なんで、あちちゃーと思って覚えてたらかと思ったんですけど、翌朝ですね、私朝起きて祈ってる中で誕生日の歌を示されたんです。誕生日の歌って5分って長いんですよ。もっと短い歌やったらよかったのに、5分の歌を示されて、どうしよう、 OK もらえるかな、プログラム押してるのにダメかもしれない、もう全部終わった最後だしと思いながら、その先生にね、これいいですかって YouTube のページを送ったら、そこで返事が来て、いいですね、やりましょうって言って、でもそこから慌てて用意して、バタバタと PDF から全部用意して PA の人にお願いして、そしてその最終日の一番最後のところで誕生日の歌を流しました。そしたらね、やっぱり立ってくれて、こう肩がどんどんいて、そして販売テーブルに最後行くとどんどん人が来るんですよ。次から次に来て、さっきの歌の入ってた CD どれって、それ買いたいとか、もう最後の歌詞すごい泣けたっていう男の人とか、なんか、今まで全く誰も来なかったのにっていう感じで来たんですね。あ、もう私がそこで知ったのは、ちょっとした勇気。T シャツ着るのも恥ずかしかったけど、勇気がいった。それから信仰、予言が与えられてたんですよね。なのに、信仰に立てなかった、ちょっと自分の弱さ思いました。そして、その後、今ですね、ゴスペルライトストアさんと、CD の委託販売だけでなく、小冊子、緑と黄色の、電動用の小冊子あるんですけど、それを、彼らが、再販してくださることに、決まりました。そして、デザインが一新してるんですね。今、グラフィックの方に全部一から作り直してもらうことになっちゃうんですけれども、それもやってもらうことになって、今、準備を進めています。その中でですね、先週日曜日、高砂教会で、ラブソナタ兵庫っていうのが来年5月にあるんですが、それの決起集会があったんですよ。で、私、ちょっと行こうかどうかって迷ってたんですけど、タクちゃんに相談し、そして、ロミヒにも相談したら、二人とも、ぜひ行ってこいと。T シャツを着て行けと。で、これがですね、恥ずかしいんですよね。やっぱりね、高砂教会、私、お客さんで行くし、調子よくね、ラブソナタの時だけに、こうやって T シャツ着てアピールしに行くのもどうかと思いながら、本当にこう、駅で T シャツに着替えて、リュックサックでちょっとここを前を隠してね、本当に恥ずかしく小さくなりながら教会に入っていきました。で、教会がね、ステンドグラスの広い教会で、ほぼグレー一色っていうか、もうむっちゃ目立つ黄色、もうね、早く帰りたいっていう賛美よりも帰りたい思いが強くて、だけどその2時間の集会の中でラブソナタのビジョンが語られます。日韓の友好だけではなく、本当にこの子どもたち、福音を知らない子どもたちや今の世代の子どもたちに福音を伝えていきたい、愛を伝えていきたいんだということをずっと語られていくんですね。その中で私の中で、あ、誕生日の歌だって、この歌が今ここに必要だっていうのがすごい思いが来て、もう恥ずかしいこと全然忘れちゃって、で集会が終わった時にはもう実行委員長はどこかって目をつけといて、そこにタタッと行って彼を捕まえ、 イッピージャパンと言うんですけど、参加させてもらえませんかって、今が無理だったらこの次でもいつでもいいんですけどよろしくお願いしますって言った。彼はとっても興味を持って話を聞いてくださり、子どもたちのこと何かやりたいと思ってたんですよと。話はね、まだこれ終わってないんですね。私帰ってきてからじゃあ詳しいことをメールしますって言って、で今そこで止まってます。お返事まだいただいてません。だからできるかどうかはもちろん分かりません。だけど本当に主の御手がここにあるっていうことをね覚えて、本当信仰に立ってやっていきたいっていうふうに思ってます。